新学校で先生から何回も耳が痛いくらい聞いたことが一つありますけれども、説教の前に普通の挨拶は絶対するなという。でも今日はですね、先生が聞いたらちょっと、あの人私の弟子じゃないと言われるかもしれないですけども、今日は挨拶をせざるを得ません。というのは、先生とはですね、今から15、6年前ですかね、あの時は社長だったんですよ。博多教会で付き合って、それが縁になって、今こういうふうに今まで今日来てみたらですね、もう立派な牧師になってですね、本当に思い出しますけれども、今日皆様の前でこういうふうに、しかも特典という集会でですね、こういうふうに招かれて、私には本当に光栄でございます。で、感謝を申し上げます。先ほど83歳と言われましたけれども、見えますか、そんなに。8年3組そういうふうに言われますけれども、これは全てが恵みです。宣教師になったからこそこんなに健康なんですよ。もういつも巡り走り回るから。そういうことで感謝を込めて今日御言葉を説教したいと思っています。今日ですね、皆様がご存知の御言葉です。これはクリスチャンとしては誰でも知っておられると思います。イエスがある日ですね、シガルというサマリアの町に行って、井戸のそばで座っていたら、ちょうどサマリア女がですね、水汲みに来たんですよ。それでサマリア女はですね、もうユダヤ人と関わらないですね、私たちとなんか北朝鮮みたいな感じでですね、そういう関係なのにイエスが水を飲ませてくださいって言ったんですよ。そうしたらもうサマリア人が、あの人ちょっと変だなと、どうして私にあんなことを言うかということを、あなたはユダヤ人じゃないですかと言ったそうですね。そうしたらイエス様が、あなたの水は一回飲むとまだ乾く、でも私が持っているこの水はですね、一回飲むと乾かない、しかも永遠に乾かない。だからあなたがこっちに汲む、汲むように来なくてもいいよという、こんな言葉を言ったんです。そうしたら女がびっくりしてですね、私にその水をくださいと。そうしたらもう汲みに来なくてもいいし、乾かないし、もう素晴らしいんじゃないかと。でもこの女はイエスの本当のことを知らなかった。それでイエスがその時バッと言い出したのは、あなたの夫を連れてこいって、もう急変に変わってしまった。今までは水のことを対話していたのに、急にですね、夫を呼んでこいって言ってる。皆さんどうしますか、こんな立場だったら。びっくりして、しかもこの人はですね、夫が5人以上あるんです。本当にみだらな生活の中で、だから恥ずかしくてですね、どうしようもない。水汲みの来るのも、普通の人だったら朝夕来るべきでしょ。というのに、この人はその人の顔がですね、もう恥ずかしくて、ネズミのようにこんなになってですね、昼間に、サマリアは昼間に暑いですよ。昨日まで日本は涼しかったんですけれども、私はまだまだ暑いですけれども、日本の暑さはもう本当にひどい。韓国人はですね、耐えられないですよ。そのぐらい蒸し暑いって、蒸し暑いというものは私は日本で体験させていただきましたよ。これが蒸し暑いということで、韓国では蒸し暑いと言っても、もう風がよく吹いている釜山、特に釜山はですね、そうじゃないですよ。涼しいですよ。日本の福岡に降りたらですね、本当に蒸し暑いね。そういう、それより何倍も蒸し暑いサマリアですよ。で、夜中にですね、仕方ないから夜中に水汲みに出るんですよ。それが来なくてもいいと言われて、素晴らしいことでしょ。だからその水をくださいと言ったんです。そうしたらイエス様が、あなたの夫を連れてこいって言って、びっくりして、ん、私は夫がいません。そうだ、あなたはありのまま正直に告白した、あなたの夫は5人以上だ、今の夫も夫じゃないと言ってる。それからもうこのサマリア人がびっくりしてですね、この人は預言者だ、自分のプライバシーを全部知っているから、恐ろしくなって緊張してですね、もう街の中に走っていって、町人に大声で叫びました。 それで皆さん、私はメシアが来ました、預言者を会いました、見に来てくださいと叫ぶ。そうしたらその時代はですね、メシアがいつ来られるか分からないから、みんなですね、そういうふうに文化になっていたそうで、みんなメシアを待っていた文化ですよ。だからメシアが来ていると言ったらもうみんなびっくりして、皆さん今日午後3時ここにメシアが来ると言ったら皆さんどうなりますか。パニック状態になるんです。それでは村人たちが大勢に出てきて、イエス様の言葉を聞いて信じて救われたという事件ですよ。ではここで私たちが2つ真理を覚えておきたいという。一つはイエスはですね、必ず罪人を本人が自分の口から悔い改め、ありのままを告白するまで待つ方です。私たち全部罪人でしょ。人から言われるんじゃなくて、自分が自分の罪を認めて告白するまでお待ちすることで、こういう素晴らしいこと、強要しない、自分が悟って告白するまでお待ちする方、素晴らしい方。もう一つはイエス様は一人を使わして大勢の人を救うということです。この二つの真理がこの御言葉に含まれていると思います。皆さん、このイエス様の説理がですね、今日、筑紫の南教会にも適用されるようにと願っておられる方がイエス様だというを信じてください。今も皆様の中でサマリアの女みたいな人を求めておられますよ。これが本当の摂理です。その後女は町に入って叫んだんでしょ。だから大勢の人が出てきたんです。その時ちょうど弟子たちがお腹空いたんですから、町に入って食べ物を持ってきた。先生に食べてくださいって言ったら、その時まだ急な変なことを言ったんですよ。食べてくださいって言ったらですね、イエス様が私にはあなたが知らない食べ物があると、糧があると言って、それで弟子たちは、他の人が何かおいしいものを差し上げたなと、そんなに思ったんです。でも私の糧は父の御心を行うこと、その御業を成し遂げられることだというね。弟子たちはもう本当に霊的な目が暗くてですね、こんな素晴らしい真理を言ってもなかなか悟ることできないんです。ぼやっとしている。どういうことかって。それであなた方はもうあそこに出ているあの人たちが全部ですね、人に見えるんですけども、私の目にはあれは人じゃない、借り入れを待っている穀物に見える、あれこそが私の糧だと言って、そうしたら弟子が悟って、そうだと思って、その時弟子たちはまだまだ収穫の時期が残っているんじゃないかと、4ヶ月も残っているんじゃないかと、そういうふうに思ったそうで、ではイエス様、そうじゃない、今こそ借り入れを待っていると、目を上げてそういうふうに畑を見ようと、借り入れを待っている。その時イエス様が告げ知らせたのは今日のタイトルです。目を上げて畑を見ようと。皆さん、そうしたらこの31節から、36節までの間のですね、この御言葉、目を上げて畑を見ようという言葉をですね、3つのことで省略することができます。要約する、一つは目を上げてという言葉は、これは世だけ見ている目を上げて、神が、父なる神がおられる天に目を向かってくださいということです。二つ目は肉だけ見ている目を上げて魂を見つけなさいということ。三番目は自分のことばっかり考えているその目を上げて自分の使命を見なさいということ。この三つのことです。そしてイエス様が目を上げなさいと言った。そうしたらこの命令の前で私たちはどうしたらいいでしょうか。皆さん、自分の力で、自分の知識で、自分の何か行いで救われましたか。そうじゃないでしょう。 全く神様の一方的な怖いと恵みによって救われました。ただでしょ、ただ。世の中でただがありますか？ただはありません。でもイエス様はただで私たちを救ってくださる。しかも永遠の命との未来思考的なこの思想家までですね、私たちを祝福してくださったということ。こんな素晴らしい恵みで祝福されたのに、私はこのイエス様の命令にどうしたらいいでしょうかということが今日の御言葉の内容です。ではただ一、まず私たちは目を上げなければなりませんというです。目を上げなければなりませんと。これは日本語ではですね、畑を見よ、目を上げなさい、こんな言葉になっているんです。ちょっときれいに飾っていますよ。韓国の聖書にはですね、目を上げよと、もう固く命令形です。で、キング・ジェームスのバイブルですね、英語の、バイブル見たらですね、やっぱり、Lift up your eyes、 もう本当に命令形ですよ。イエス様は皆様に命令しています。どうします？これをですね、私たちはそのぐらい大急ぎと大事にしなさいというわけです。それで私たちはこの命令の中でですね、本当に大事なことを行わなければならない使命が果たされています。今から皆様は今までの世だけ見ていた、陸だけ見ていた、自分の個人的なことだけ見ていた、その目を上げて空を、まだ自分の使命を、まだ自分の魂を、魂問題に目を上げて迎えなければならないということを悟っていただきたいです。これが今日のその大事な言葉の内容です。皆さん、日本語には、日本の賛美歌にはあるかも分からないですけどですね、韓国の賛美歌ではですね、256番に今日のタイトルにふさわしい賛美が一曲あるんですけれども、ご存知か分からない、ちょっと私歌が変ですけど、まずいですけど、ちょっと歌ってみます。目を上げ天を見よ、乱れしこの世に、傷つきし痛みのうめきが聞こゆる。光を失い道にさまよい、力尽きたる我らはいかにせん。もう私は音はちょっと変ですけれども、歌詞にですね、歌詞の中にこれを皆様に恵まれるようにお祈りします。皆さん、本当にこの世の中は苦しみ悲しみいっぱいです。どこを見てもですね、嬉しいことはない、楽しいことはあんまりないですよ。どこ行っても悲しみ苦しみ、もう目覚めたら今日何するかと、年寄りたちは今日何するかと、どこが痛いとか、若者たちはどうやって仕事を取ってですね、結婚して子供を産んで家族を養っていくか、面倒を見るかと、いろいろみんなですね、世だけ見ている、世だけ、自分のことだけ、これは御心じゃないと。だから皆様は目を上げなさいと言っている。そうしたらある人がですね、ノンクリスチャンが目を上げなさい、そう、空見たら何が出ますかと、そちらに光明が落ちますかと、こんなに言って、そうじゃない、神の義と国を求めなさい、義と国を求めなさい、そうすればこの全てが与えられる。クリスチャンたちは全てが与えられる、これだけ覚えていますよ。必ずイエス様の御言葉には前に前提条件があるんです。目を上げて畑を見ようが前提ですよ。これを行わないと全てが与えられないという言葉になっているにもかかわらず、みんな前の言葉はもう無視して忘れちゃって、 アドの祝福の言葉だけいっぱい頭に入っているんですよ。この全てが与えられる、これだけ覚えてる。これがちょっとおかしい信仰なんです。必ずイエス様は目を上げなさい、そうすればって、こう接続詞が真ん中に入っているでしょ。接続詞というのは前と後ろと同じだという意味です。だから目を上げなさい、そうすれば全てが与えられるということ。皆さん、これはですね、本当に大事なことです。2番目は、目を上げただけではいけません。どうしたらいいでしょうか。畑を見ようと言います。畑を見つけなさいと言って、皆さん、ここで畑はどういう意味ですか。私たちがやるべき仕事なんです。使命です。60億人の世界のダミだと思っています。まだ1億2000万の日本も畑です。150万人の福岡市民も畑です。この畑を見つけなさいと言ってる。毎年大濠公園で花火大会があるでしょ。そこで聞いてみたら30万人、50万人が集まると言ってる。その中で全国に行かれる人は何人くらいですか。計算してみると1500人しかできない。韓国はですね、カンガニ大橋があるで、そこでですね、毎年釜山誕生日としてですね、花火大会があるんですよ。そこでですね、100万人が集まる。韓国は 25% クリスタンと言っているんですが、100万人、2万5000人は全国に入られる。でも75万人はどこに行かれる。これを見ていながらも、私たちだけ日曜日に教会街道に来て礼拝して賛否して献金して、それも素晴らしいですけれども、私たちだけ集まってすることではありません。1500人だけ救われていません。福岡市民で4万9800人がどこに行きますか。今からそれ考えてみたら黙っておられますか。私たちはただで救われたもんですから、49万5千人が畑になっているにもかかわらず、私たちここに集まって礼拝するのはちょっと、もう極端的に言ってこれはありえないことです。宣教師の立場で見たら、キリスト教の信仰は自分だけ救われて、自分だけ救われて、自分だけ天国に行くことではありません。もらったら必ず伝えるべきだ。これは福音です。極端的に言って福音は、キリスト教は宗教ではありません。私ですね、北海道に、宣教に、なんか、ラーボ北海道というプロジェクトに行ったんです。そしてもう、ピンポン押してからですね、なんかチラシ配れて、大きな庭があったところですね、もうピンポン押したらですね、そこ見たらですね、犬にご注意ください。まだ、なんか言いました、そこ。宗教の教養はお断りします、書いてます。でも私たちはもう大胆にピンポンします。そうしたら出て、こんなでっかいな人が出てきてて、あんた誰ですかって、ここにちゃんと書いているんじゃないかと。はい、わかりました。宗教の教養はするなと書いているんじゃないか。はい、読みましたって。私たちは宗教ではありませんって言って、キリスト教はなんで宗教じゃないですか。自分は今54歳なのに、社長なのに、生まれて宗教、キリストが宗教じゃないという言葉を初めて聞いたって。あんたなんかこうなっているんじゃないかと言って。それで私は大胆に言いました。宗教は福音ですと言って。福音と宗教は違いますよ。宗教は、教主が自分が洞窟の中に真ん中に何か入って、長時間自分が悟ったことを書いて、それを発表するのが宗教なの。だから自分の命も魂も救うことができないのが宗教なの。でもキリスト教の信仰は宗教ではありません。神の御言葉であり、神の福音ですよ。福音と宗教は次元が違いますよ。皆さんは福音の中で救われているものではない。これを悟ったらですね、49万8000人が地獄に行くのを黙って見ておられますか。 私も絶対おらないと思いますよ。今20年間88年3組にこんなになってですね、今もですね、日本の民に見たらですね、本当にかわいそうに見える。1億2000万がですね。それで私が皆様に言いたいのは、福音は必ず自分がいただいたのはそれを伝えるのが福音です。伝えなければ死んだ福音ですよ。信じますか？その通り。音が聞こえるでしょう。これ打ったら聞こえるでしょう。これは音波を通して伝えられるから聞こえるんです。福音も同じですよ。伝えられないと死んだ福音です。ちょっと申し訳ないですが、伝道しない、述べ伝えない信仰、述べ伝えない福音を持っている方は死んだ福音を持っています。皆さん、だから皆さん、これをちょっと考えてですね、イエス様が目を上げなさいと言って、目を上げて畑を見ようと。今福音、この市民がですね、もう150万人がですね、飢え渇いています。私たち牧教会でですね、年に1回韓国では総動員伝道というプロジェクトなんで、総動員、日本で先生しますか、総動員伝道。それはですね、韓国の言葉ですけれども、年に1回子供から牧師もおじいちゃんまで全部、日曜日礼拝終わってから全部出て行きます。道に出て行って、駅前とかスーパーとか行ってですね、全部チラシ配りなり賛美して伝道しています。それで私はその時長老だったんですから、牧師と伝道師3人がですね、その教会街道がそっちに住む窓のすぐそばにも家がありますね、そちらに頼ったんですよ。そこ行っておじいちゃんが出てきたんです。腰が曲がった人です。それでですね、おじいさん、日曜日に教会行ってイエス様を信じてくださいって言ったら、あんたたちどの教会から来ましたって言った。すぐここです、ここ横のこの窓がある、この教会ですって。その教会も伝道しますか？どういうことですか？私こっちにこの家にですね、4代目住んでいますよ。4代目住んでいなのに、一回も教会に行きましょうという言葉が聞いたことはありません。今日初めですって言った。もうショックを受けました、それで。これが 25% の韓国の現状ですよ、皆さん。日本はどうですか？このそばどうですか？今一回もイエス様聞いたことない人がいっぱい住んでいます。その責任どこに、皆様と私にあると思いますよ。ここに黙って座っている方たち、皆様と私たちの責任です。これがイエス様が今指摘して、目を上げて畑を見ようという言葉です。愛する皆様、私たちは本当に、自分のことだけ、肉的だけ、世の中の問題だけ思っているんですが、クリスチャンの福音はそうではないということを信じていただきたいです。黙示録の20章の6節にですね、こういう言葉があります。救われた者は第二の死を迎えませんと、こんなになってる。皆さん、死も2つありますよ。一度死ぬ人もあるし、二度死ぬ人もある。この世の中60億人があります、今。60億人。で、この中で救われた人は、普通の私たちが葬式しているその死です。これが一度の死です。でも、ノンクリスチャンは死ぬまで救われないと、その葬式のお葬式の死と、まだ第二度の死があり待っていますよ。これが黙示録の20章の6節にある第二の死です。皆さん、第二の死はどういう死としたか分かります？これは恐ろしい死です。このままノンクリちゃんが救われなくてお葬式して世を去るでしょう。これが第一度。それで自分たちは闇に下って待っているでしょ。私たちはどこに待っている？楽園に待っている。楽園と天国は違いますよ。これ緊密に言って違います。 イエス様が十字架にかかるとき、右のコードに何と言われました？あなたは今日私と共に、どこに？楽園におられる。天国にいますと言わなかったんです。だから、楽園とこのですね、これ暗闇というところはですね、天国と地獄の前にですね、入るところなんですよ。だからこれきちんと区別してください。普通だったらイエス様死んだらみんなですね、イエス様を信じたらクリちゃんはみんな死んだら全部天国に直行する。そうではありませんよ。中に一応待っていると待合室。まあ、わかりやすく言って待合室ですよ。クリちゃんは待合室が楽園ですよ。でもノンクリちゃんは暗闇の中に待っているぞ。そう待っていて何を待っている？イエス様の御再臨を待っている。イエス様が来られたら全部復活しますよ。ノンクリちゃんもクリちゃんも全部復活します。そうしてクリちゃんはどこに行く？イエス様と一緒に天国に直行するんです。第二の死はありえない、ありませんと、そのまま入ります。でもノンクリちゃんはそこで何を？審判を受けます。そうしてどこに行く？永遠の炎の中に入る。これがそこに入るのが第二の死ですよ。これを黙示録20章の6節にちゃんとイエス様が書いてるんです。だから皆さん、今福岡市民が49万、大濠御苑に集まっている49万8千人が第二を迎えざるを得ない、そういう人たちです。その中に皆様の愛する兄弟、愛する、夫、愛する妻、愛する子供が、愛する親類があればどうしますか？そのまま置いておきます？絶対許されません。私たちはこれを改めて悟っていただきたいと。3番目、畑を見つけた人は必ず手で行くべきです。黙って見ていればいけません。手で行って行いを行って自分の使命を果たすべきです。それは何ということと、畑はですね、見るものではありません。畑は働く場です。自分の使命を果たす場ですよ。だからここで使命というものは述べ伝えることです。必ずもらった福音を述べ伝えることです。だから私たちはみんなこの1億2000万の中で、この畑に手で行って伝えなければならないと。手で行くのは2つがあります。一つは自分が直接に行くことと、私は直接に手で行った人です。2番目は人を送る人もあり、生かす。だから伝道師を送り出す、送り出すのも畑に手で行くと同じですよ。だから伝道、福音を述べ伝えることに祈りと支援とそれを捧げることが、これが送ることです。だからこの中に入っている皆様は全部救われたものですから、これかこれか、行くか送るか、2つの中で選んでください。どっちでも、私は2つでもダメですと言ったらこれは救われた人じゃないです。どっちでも選んでほしいというのは私の主張です。で、見つけたら必ず手で行って述べ伝えることではありませんか。皆さん、ほとんどの今の教会はですね、伝道を教会、牧会の中心としてですね、よく一心に心尽くしてやっている、予算も尽くしてですね、そういう教会もあるんですけれども、そうじゃない教会も多いです。何年前 IMF が来たでしょ。その時韓国も厳しい経済状況を迎えました。その時ですね、 IMF が来たらですね、みんな青年たち、仕事やっているたちがですね、全部なんかこうクビになってですね、みんなこう退職されたんですよ。だから教会の会計がですね、10分の1がですね、半分に減ってしまった。みんなクビになったから仕事がないですよ。10分の1献金がもう減りましたよ。それで、執事会とか牧師会で話し合って、もう厳しいから 宣教師のサポートとか、まだ宣教師を送り出すとか、伝道の予算とか、これを半分に減らしましょうと。そうしてですね、そういうふうにやった教会はですね、今も回復できない、そのままだ状態です。どんどんどんどんどんどん弱くなっている。でもこういう時こそ、まず神の国と義を求めなさい、そうすればというこの御言葉を信じて、その通り行った教会は、こういう時こそもっと神の義をまず求めてよ、そういう思って、どんどんその通り支援して送り出してやったんです。そうしたらですね、皆さん不思議にですね、10分の1現金は半分も落ちたんですけれども、その代わり感謝現金が3倍も4倍も出てきて、感謝という現金はですね、10分の1はもちろん信仰によって払うんで、捧げるんですけれども、ある程度これはですね、決めている、定めているんじゃないですか、結球の新聞に10分の1ですから。でも感謝献金はですね、本当に信仰の通り捧げるのが感謝です。でクビになった人もですね、みんなこういう時こそもっと頑張りましょう、そう言って、感謝献金がどんどんどんどん、そうしてですね、もう会計やったみたいなですね、前より2倍、3倍に成長したって。これは実はですよ皆さん、その教会は今もですね、リバイバルされています。これは御心の通りだと私は思います。そうして、IMF を向かってですね、もう選挙、これはですね、もう少しやめてですね、ちょっと休んで、教会がもう良くなって、回復されたらその時またしましょうという。それして、その代わり教会の中のこの、ね、交わりと、これだけは烈士にしましょうとしてですね、伝道はやめたんですよ。皆さん、教会というもので2つ、教会はですね、コイノニアとディアスポラです。コイノニアはお交わりで、教会内の信徒の中でのお交わりです。これがコイノニア、主にあってコイノニア。ディアスポラは出て行って旧約の通りですね、出て行って伝え、述べ伝えることだ。だから普通の教会はコイノニアはよくやっているんですけども、意外とディアスポラはやっていません。その業界も韓国も多いです。ディアスポラを軽視している業界こそリバイバルはできません。これはもう本当に私の言葉じゃなくて御言葉です。どうか皆さん、この業界はコイノニアとディアスポラをですね、行って主に救われる業界となりますようにお願いします。3番目は、手で行って畑に出て行って働きなさいと、それで、路別伝えなさいと。それで、行いがない信仰は死んだものだと御言葉、ヤコブ書にあるでしょう。ヤコブ書に2章14節にもあります。私はもう開けなくてもいいですけれども、自分が信仰を持っているというものがいても、行いが伴わないければ何の役に立つでしょうか。重役して、もし兄弟姉妹が着るものもなく食べ物にもこどかいているとき、彼らに温められなさい、満腹するまで食べなさいというわけで、何の役に立ちますか。もうこういうこともみんなご存知だと思います。皆さん、本当に私は今日この時間で3つのことを申し上げますけれども、これ3つのことを例えてですね、今から私が皆様に申し上げたいことは、この3つの内容を私の20年間の歩みと全くその通りだと私は今思って信じています。もしかしたら誇りとして聞き取れるかもしれませんです。絶対誇りではありません。私は韓国のですね、本当に貧しい田舎で生まれました。その時は電気もないし、食べ物もないし、日本も同じだと思いますよ。小学校行く時ですね、もうお弁当はなくてですね、弁当がない、お弁当、食料がないか、すいませんけど、日本軍に全部取られて、お米全部取られてです。お米がないからですね、芋を何個持って、芋、それとコチュジャンとですね、それ持って行ってた。 まあ本当にこう、飛んでいるうちの子供はですね、もう広いご飯ですね、持って弁当にですね持ってきて、そこにですね、サバをですね一切り切ってですね、その匂いが本当にもうこの、弁当食べる時間までも耐えられないと匂いがどんどん出てくる。そういう時を思えたら今も涙も出ますよ。そういう時生まれて、それで小学校3年生まで、3年10歳時まで日本教育を受けましたよ。その担任先生、女性ですけれども、今も覚えていますよ。私が組長だったんですから、組長と言いますか、級長と言いますか、班長で、その時ちょっとどなたか分からんで、とにかく私級長だったんです。それで先生に可愛がられてですね、あの先生、福島雅子というです、今も覚えています、担任生、本当に美人だったんですよ。25歳だったんです、その時シングルだった。その人はですね、もうそういう時3年生まで教育いたんですけれども、私は先生終戦後ですね、先生と会いたくて、本当にこう NHK にです、ね、あの人探し番組があるんですよ。そこに手紙出したんですよ、会いたくて。返事が来ない。今生きていても90何歳になったんじゃないかと思うんですが、健康でももう亡くなったんじゃないかと。でも会いたくて会いたくて、そのぐらい私は日本語は私の国だと思ったんです、子供時代で。3年生夏休みの時、戦争終わったんでしょ、8月15日。その時からもう韓国教育を受けてから、大学院まで、女子高校の校長までやったんですけど、その間ですね、いろいろなことがありました。まず1点は、日本軍から日本政府が総督府からですね受けたのは言論迫害ですよ。まあいろいろ証があるんですけども、一つだけ申し上げますけれども、学校に入ったら朝鮮語で韓国人はこう誤ってハングルが出てくるんですよ。もう仕方がないよこれは。だから誤ってハングル言うでしょ。そうしたらそれを聞いた相手の子供がですね、おい一枚くれって言ってるんです。それ一枚何かというと、クーポンをですね、担任先生がこれ印鑑を押して30枚を配るんですよ。それでこれいつも持ち歩いて、誤って韓国言ったらですね、1枚くれって言ったらもうそれを取れますよ。これをですねあげなくてはもうすぐですね担任先生に密告するから、仕方ないから。こういうふうに1ヶ月生活の中で、ある人はですねもう25枚しか持っていないし、ある人はもう40枚も持っている人もいるし、それで月末にですね、みんなの前でですね35枚持っている人で言うと、君は本当に天皇陛下の精神がもう満ち溢れているから、偉い偉い言っても賞を与えます。25枚持っているのは、あなたは君はダメだなと。こんなに叱られてですね、パンツのまま凍った暖房の上に座らせてて、一日中ずっとそのまま罰を受けます。だから私も今膝に神経痛あるんです。仕方がない。こんな、これ一つだけが言論弾圧といいますし、迫害の証拠なんです。もう一つは宗教弾圧。私の母教会はその時150人集まった大きな教会、それね隣にはですね、20人集まる小さな教会があったんです。そうしたらある日ですね、憲兵が来てですね、大きなこうなんかこう帽子かぶって、今もなんか映画に出てくるでしょ、あれ見たらもうバーッとします。私緊張しますよ、昔思い出すから。小さなステン刀を送って、こう見て馬を乗ってきてですね、あ、この教会あまり大きすぎる、これを太陽たれ出てこいと言って、私のお父さんが長老だった。それで、そう言ったら、何ですかって言って、この教会あまり大きすぎるからもですね、何日までこれ提供しなさいって。いや、それはできませんって。なんでできないかって、とにかく何日までこんなに果たされる。それであの役員会を開いて、もう結論出してもまあ方法がないから、そのまま黙って、もう壊らせても仕方がないから待っていましょうと言って、それで翌日ですね、危険になったらですね、もうトラックにですね、憲兵隊がですね20、30人ですね、もう一緒に来てですね、ハンマーを持って全部壊して、 その跡が今土地敷地が残っているんですよ。その時父がですね、その昔はこう教会はですね、大きな寺の鐘みたいがあるんです。あれをこう紐でボーンとこう蒼天祈祷会に鳴らすあれがあるんじゃないですか。それを見つけたそうです、その憲兵が。その時は鉄不足の時代ですから、どんどんどんどんあれがないでしょう。鉄砲弾とか作るべきには鉄が足らないから、それであれを狙っているそうですね。それを知って父がですね、夜中にそれを下ろしたわけ。下ろしてですね、灰の倉庫という、昔はどうせ藁で炊いてご飯を炊いたんでしょう。で、灰の倉庫があるんですよ。そこに一番奥の方にそれを隠したわけ。それでですね、お父さんがでそこに人の糞をですね、全部撒いておいたんです。私はお父さんなんでこんなことしますかって分からない。いや、そうしないとこれは取られるかって。翌日憲兵が来てですね、金どこ行った。それでお父さん呼んでですね、金どこ行ったとか分かりませんと、泥棒を取っていって、そんなことないってバーッと蹴られてですね、お父さんがもう血をもぐって、ここもですね、亡くなるまでこれ折れてですね、こんな状態に。でも憲兵はもう仕方がないから、大きな竿を出て、竿と言いますか、これでバンバンと灰の倉庫に入ってこう刺すんですよ。もうしばらくしたらもう奥の周りでですね、もう入るのにも、その前にこの憲兵があんまり匂いが臭いから、もう朝鮮人に仕方ないなと言っても去っていったんです。それで救われて、その鐘がですね、5年前までぶら下がっていたんです。どんどんして、今はチャインベルトという現代式のものがあって、もう交換してなくなったんですけれども、それが宗教弾圧です。そういう時、私は日本が私の国だと思った。それで私の一番上の兄貴が、本当に兄弟が5人ありますよ、一番上の兄貴が本当に色男でですね、賢いで、それでですね、もう母が一番愛している子供なのに、ある日懲役でですね、引っ張られていったんですよ、日本軍に。それで、なんかこう軍事船を乗ったか分からないですと、南太平洋でアメリカの魚雷に当たって、それでもう沈没されて戦死したんです。それで1ヶ月目にですね、骨箱で帰ってきたんですよ。それで母がそれを耐えてですね、もう泣きながら泣きながらですね、もう日本は敵だ、必ず復讐すると、こんなに叫びながらですね、いいね、もう食べ物も書いてですね、そううめいて泣くのを私は見たんですよ、10歳の時。それで私もその時、おかしいな、日本が私の国なのに、なんで兄貴を奪っていって、こんなになるかって、ちょっと疑いを持ってて、子供自体は何にも知らない。それで終戦後、大人になって、こういうになってですね、ある日、母親が100歳で、ちょうど100歳で亡くなったんです。皆さん、その時100歳だったらすごいでしょ。今も100歳。亡くなる時、私を手を引いてですね、君、私はもうしばらくしたら天国に行く。私があなたに残したいことがあると、これを誓い守ってほしいと。何ですかって言ったら、主の祈りを覚えてほしいと。それずっと暗唱したんです。暗唱すると、我らに罪を犯す者が我ら昔の主の祈り、今はこれちょっと直したんですけども、我らに罪を犯す者が我らに、我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという言葉があるでしょ。これをですね、君解釈してみなさいって言うんですよ。もうその通りじゃないですが、お母さんが言ったら、いや、そうじゃない、私が愛する息子を奪っていった日本を許さないと、私の罪を見舞いに行って許されないという言葉よと言ったんです。ああ、本当だなと思って、それで今日私はもう天国に行くんですが、私は日本を許す、これを許さないと私天国行かれないから、だから 君が大きくなったら必ず日本に行って私の許しと愛とキリストの愛を伝えなさいと、それで息を引いたんです。その後私は忘れたんですよ。それで献身してからそれを思い出した。皆さん、校長先生偉いですよ。女子高校試験をですね、5回6回取ってやっと上がるんですよ。それなのに辞任すると言ったらみんながびっくりしてですよ。あんたどこに行こうって。65歳が定年退職なのに、私は58歳の時辞任しました。なぜ辞任したかというと、それはですね、きっかけは2つ。1つは母の遺言、2つ目は毎日学校に行くとですね、印鑑を50回以上押すんですよ。何々書類持って、経理課長、何課長、何課長、教頭、何々、来て来て、みんな書類持っていて、印鑑を押すのが校長先生の一日の働きなんで、もう退屈でですね、たまらなくなって、本当にこれ、虚しさを感じて、もっといいことないかなと、もっと意味ある人生を過ごしたいと、なんと誘惑されたような気にしてですね、それでもう辞任したんです。それで CCC に入って3年間宣教師訓練をして、それでですね、大王にどの国に行きますかってみんなこう選びますよ。それでバッと私言い出すのは日本ですって言ったら、そうしたらですね、大王さんがびっくりして、みんな日本が嫌がれている国です。なぜかというと宣教師の墓場とか、なんか一人救われるのが鉄板の上に草一本入ると同じだとか、もう希望がないとか、身がないとか、否定的言葉ばっかり出ているのが日本の伝道ですよ。みんな日本には行かない行かないと言ってるの、私はもういっぺんに日本ですと言った。あんたどうなったんだ。いや、それは遺言と私の決心です。もう行きなさいと、誰も行かないと言ったから。それで1992年度、こっちに6月1日に赴任されて先生と通過した。それで今まで、短期宣教という韓国から九州のみで毎年青年大学生聖火隊、執事会、長老会、もうあの姉妹会、そういう人たちグループになって毎年出て、100人ぐらいがですね、日本伝道に来るんですよ。それで天草に行って、殉教地巡りもするし、いろいろなこともあってですね、そういうを伝道して、その人たちを募集して、私は、日本の教会に韓国チームを迎え入れて1週間、あるいはもう10日間で協力伝道したいという教会を募集して、それで協力伝道して終わって、それで送り出すと、帰らせる。それをやっている、橋掛けをやっているのはもう20年目です。本当に今救われていますよ。日本は草一本じゃなくて、鉄板の上にも精霊が働いたら草一本じゃなくて100本も生えますよ。皆さん、これが聖霊の働きですよ。皆さん信じますか。絶対できますよ。黙っていれば何にもできません。それで今日皆様に私は言いたいのは、目を上げて畑を見ようと。目を上げて畑、皆さん今日から目を上げて畑を見て、手がけて働いて、それで草一本も生えるように頑張っていただきたいです。皆さん本当にお願いします。今日まで守りし、苦しき恵み、言葉に尽くせぬ限りなき愛、朝昼夜でも御手に守られ、主にあるすべてをなさしめたまえ。皆さん、絶対主はおられます。天国はあります。皆さん、未来イエス様のご再臨と、その天国を希望としてですね、その御言葉を述べ伝えて、目を上げて畑を見てですね、どんどんどんどん頑張っていただくです。これこそがクリスチャンの使命です。これをしないとですね、絶対できます。日本伝道は2つの標語があります。限りなく愛すること、限りなく待つこと、 韓国に行ってこんなこと言ったらって、限りなく待つ、美がないのに何で待つ、こんなにお金を投資しても美がないから、限りなく待つことはなかなかできないんですよ。でも私は20年間の経験談と申します。もう恐れ多く申し上げますけれども、日本伝道は限りなく愛して限りなく待つことです。イエス様自体が限りなく待ったんじゃないですか。だから私たちもとにかく述べ伝えて、これですね、皆さん、これこうするのは私たちの義務ですよ。これ信じてください、信じてください、信じてください。これできないですか。一番しやすいんじゃないですか。伝え、伝え、祈れ、賛否にもあるんじゃない。伝えて祈って、それだけが私たちの責任。これをもらってその人の魂を変えるのはイエス様の責任ですよ。なぜイエス様の責任を私たちがしなければいけないです。それまではできないのは人間ですよ。ただ私たちは人間ですから、必ず伝えるだけです。これだけやってください。その次の問題はキリストの主権です。キリストは必ずそれを叶えてくださると、それを信じて頑張っていただきたいです。お願いします。お祈りします。愛する天のお父様、イエス様は弟子たちが知らない食べ物があると、弟子たちは知らなかったんですけど、色づいて借り入れを待っているとイエス様は言ったんですけど、弟子たちはまだまだ4ヶ月も残っていたと。私たち今座ってそういう御言葉を聞いたんですけど、私たちがもしかしたら弟子たちみたいな意識を持っているんじゃないでしょうか。この教会の祖母にはですね、出て行ったら畑がいっぱいあるのに、借り入れを待っている、上乾いているのがいっぱいおられるにもかかわらず、私たちはそれを見つけなくて、私たちだけですね、まだ4ヶ月も残っているから大丈夫だ、だから自分のことを先にして後からしますという、そういう意識ではないでしょうか。私今日は御言葉を受けました。聞くだけじゃなくて本当に行いを持って生き生きした信仰を持った、そういう人たちになりますように祝福してください。どうかこの筑紫の南教会のキリスト教会の皆様は、みんなが一人も思えず模範的な信仰を持って、行いを持った信仰を持って実践することができますように祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。